それではメッセージバラバかイエスか、彦見先生よりメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。イエス様の御名によってお一人お一人を祝福いたします。4月に入りました。新しい年度が始まりますし、また、教会でも、受難週そしてイースターを迎える、季節になりましたので、とてもこう新たな思いを持って、今日お一人お一人は出席されたと思って、おります。では御言葉を語る前に、短くお祈りして、今日の、御言葉としたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、朝目覚めとともに、いつもよりも明るさが増していることに気づきます。3月から4月、すべてのものが息づくと言われているこの4月の季節に、私たちはイエス様のまた十字架よみがえりを、命あふれる恵みを覚えることができますから、ありがとうございます。どうか今日の礼拝を祝し、聖霊なる神様がいっぱいにこの礼拝堂に臨んでくださり、私たちを取り扱ってくださいますように、聞く者語る者ともに神様の御手にお委ねするものです。どうぞ神様が豊かに神様の栄光を表してくださいますよう心から祈ります。この祈りイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日は、マタイによる福音書の27章をですね、選びました。27章全体にわたって、これはイエス様が、十字架ゴルゴダの丘に向かっていく、その様子が描かれて、おります。マタイによる福音書は、これは、ユダヤ人を対象に書かれた、書物であると、福音書であると言われています。マルコによる福音書は、ローマの人たちに、それからルカによる福音書は、異邦人に、それからヨハネによる福音書は世界の人々にって、そういう、こう作者がどういう方々にこの書物をお伝えしたいか、そのことがですね、私たちは聞いていることです。マタイによる福音書はユダヤ人にと、そのように一言最初にお伝えしておきたいと思います。それから今週は世界のキリスト教会にとってとても大切な一週間となります。それはパッションウィークと言われます。パッションというのは愛ということでもありますが、神様の愛があふれんばかりに集約されている、凝縮されている、それがパッションウィークというこの1週間となります。この1週間に世界の教会は、諸教会はイエス様がエルサレムに入場するその様子から、そして神殿を清めていく、宮清めをしていく、あるいは最後の晩餐を、迎えていく、そして裏切りと捕縛と、そして裁判、そして十字架へとイエス様が向かっていく、その様子がこの一週間の中にこう、表されていることです。ですから今日私たちはパームサンデーとも言われますけれども、シュロの、日曜日と言われ、イエス様がこうエルサレムに入場されるその日が、この、今日の、日曜日となっております。聖書を見るとですね、 エルサレムに入場する際に人々がホサナホサナと呼び交わし、イエス様をお迎えし、シュロの葉、また枝の葉、あるいは着物、洋服の上着を道に敷いて、そしてロバの子に乗ったですね、イエス様が入場される様子が描かれています。しかしその入場の際にですね、歓迎する人たちもおりましたけれども、やはりイエス様のことを妬んでいるそういう人たち、特にパリサイ人、律法学者、祭司長たちはですね、祭司たちの中には全員が歓迎するということでもなかったことです。それからローマの兵隊たちが馬に乗ってその入場の様子をですね、見てこう眺めている、あるいは何か騒動が起こらないかどうかですね、そういうこともチェックされている、そのような中でイエス様は入場されたんです。イエス様は入場し、この場に乗ってですね、はいはいというふうにですね、手を振っていたと思いますか？そうは思いません。イエス様は人が多く迎えていることですけれども、このイエス様の心、眼差しというのは、これから十字架に向かっていくって、死に向かっていくって、そのことをですね、こう体全身で心に、まあ体全身で受け止めながら、このロバの子に乗って入場された、エルサレムに入っていかれたと、まあ、そのようにですね、聖書を読んで、私たちはまあ、考えることができるわけです。あんなにイエス様を歓迎した人々でしたけれども、でも今日の聖書の箇所を見るとですね、その人々が十字架につけろって、そのように一変して、そのような声が聞こえてくると、それが今日の聖書の箇所であるわけです。さてもう一度読んでみると、ところで祭りの旅ごとに総督は民衆の希望する囚人を一人釈放することにしていた。その頃バラバイエスという評判の囚人がいた。ピラトは人々が集まってきた時に言った。どちらを釈放してほしいのか、バラバイエスか、それともメシアと言われるイエスか。人々がイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからであると、そのように聖書は書いて、います、ここでまず第一にですね、私は人々って書いてありますが、まあ後の聖書の箇所も読んでみると群衆という言葉にもなりますが、この人々っていうのは一体どういう人たちのことかということをですね、考えてみたいと思っています。イエス様の処刑、それは死刑判決は、これはピラトによって定められたというよりも、群衆によって、人々によって定められたと、聖書はそういうふうに語っています。総督ピラトではなく、群衆がそれを決めたと。では、この群衆というのは、人々というのは一体誰かということですが、マタイの9章の36節、有名な聖書の言葉、収穫は多いが働き人が少ないと言われている聖書の箇所ですが、その前にあるその36節を読んでみると、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く憐れまれたって書いてあるんです。ですからこのマタイの流れを読んで、聖書の御言葉を読んでみると、この人々、群衆というのは、イエス様が愛を注んで腹渡がちぎれるほどに、この深い憐れみを持って、愛を持って愛した一人一人だと考えることができます。その群衆、人々が今十字架につけろって、そのように語っている、それが今日私たちが読んでいる聖書の箇所でもあるわけです。今民主主義は多数決による この多数決による判定というのが一般的で、あります。議会においてもいろんな物事を決めるときに多数決で決めるということができます。でも私たち気をつけておかなければいけないことは、確かに民主主義のとても大事なこう決め方ではあるんですけれども、力の数で圧倒しようとする、あるいはあるグループの力によってその物事を決めようとする、そういうことはやはりよくいけないということになります。今日読んでいる聖書の箇所で、この群衆が本来ならばピラトがこのイエス様のこの今後のことを測り、そして決める権威を持っているローマの総督でありましたけれども、でもピラトは何一つ悪しきことを発見すること、見ることができなく、そしてイエスをこの許そうと考えていたわけです。でそういう中で、でも群衆はイエスを十字架につけろって、そういう声をですね上げていたことです。考えてみると、この仲間の足を引っ張るという、そういうこともイエス様がこう訴えられる背景にはあったのではないかと思います。イエス様はパリサイ人や律法学者や祭司たちの側に立っているというよりも、群衆の一人として、あのナザレの町で生まれ育って大工の子として育っていきました。ですからそういうこのイエス様が人々の思いを超えて、とてもこの御言葉に力があり、メッセージに力があり、不思議な技をし、そして驚くばかりのこの働きをしていることを見て、同じ仲間でありながら、同じこの働きなどをする同じ環境の中にいながら、このようにイエス様がこう開けてくる、あるいはこの人々に大きな感化を与えるという時にですね、喜ぶと同時に私たちの心の中には、なんだって、同じ私たちじゃないかと、そのように必ずしも喜べるという、喜ぶばかりではなくて、妬みやそして嫉妬やそしていろんなイエス様に対する思いが交錯していく、そういうことも群衆の中にあったと考えることができます。ですからこの群衆という人々という言葉の中にですね、このイエス様を取り囲むこういろんなこう人々の考え方、そして捉え方、そういうことがこう交錯しながら、イエス様がこう今ピラトの前に立っているということができます。ですから人々の姿というのは、群衆の姿というのは、これは第三者的に私とは関係ないっていうことではなくて、ある意味では私たちの姿、私たちも変わりやすい、私たちも同じような状況の中に置かれてくる、そのことをですね、私たちは心に留めておきたいと思います。ですからイエス様の処刑、死刑判決は、これは群衆による、人々によるその、決定であったということをまず確認して、おきたいと思います。さて次、二つ目の私ちょっと考えてみたことは、バラバかイエスかというその問いかけをピラトはするわけですけれども、そのことをどう考えたらよいと、どうしてバラバがここで出てきたのか、多くの囚人がいたはずなんですけれども、捕らえられている牢獄の中にいる人たちがいたと思うんですけど、どうしてバラバがこのように私たちの前に、聖書の中に踊り飛び込んできたのかということになるんです。 ピラトは言ったんです。どちらを釈放してほしいのか、バラバイエスか、それともメシアと言われるイエスかと。ですからバラバとイエス様は同じ名前を、イエスという名前を持っていたということがわかります。バラバはこれはある意味でニックネームです。そしてこのイエス様の場合はメシアと言われる、そういうこうイエス様ですから、メシアを別の言葉で言うならばキリストイエスと、キリスト救い主、油注がれたものであるイエス。一方はバラバは一体どんな意味を持っているのかということが興味深く思います。このバラバという言葉をですね、分けて考えてみると、バルという言葉は子供という意味を持っています。それからアッパというのは父、お父さんという言葉を持っています。この二つの言葉が合体したのがバラバなんですね。ということは父の子というふうに、お父さんの子というのがこのバラバのニックネームの意味となります。ユダヤ人にとって父の子というのは、父というのは教育者とか先生とか、そしてそれは父というのは神様にも使われる言葉でもあります。ですからひょっとしたらこのバラバは殺人を犯した、重罪人であるわけですけれども、でもこの血筋はいい家庭に生まれて、教育者のあるいは先生と言われる家庭の中で生まれた人物かもしれません。このバラバのこのニックネームが父の子というふうに尊ばれるようなニックネームであったからです。で、そういうことを考えると私たちはこのバラバという人物を通して、どうしてこのバラバが選ばれてイエス・キリストとバラバイエスとどちらを選ぶかということがこう提示されてきた、とても不思議に思います。で、そのことを考えながらイエス様は、先ほどイエスという言葉は主は救いという意味があるんです。ですからとてもユダヤ人にとってはポピュラーな人気のあるその名前であったと考えられます。イエス様だけではなくてこのバラバもイエスという名前を持っていたということですから、ユダヤ人たちが本当にこう、主よ、私たちを救ってください、助けてください、このローマの力から、圧政から私たちを助けてください、救い出してくださいという、そういう意味も込めてですね、イエスという名前がこう主の救いという意味を持っているので、そういう名前を持っているバラバ、そしてキリストイエスの両方のその存在を私たちは心に留めることができます。で、イエス様はキリストとも言われ、メシアとも言われるので、油注がれた救い主だって、そのように、イエス様のことを考えることができます。さて、そのようなバラバイエスとキリストイエス、どちらを選びますかというふうにピラトは言ったんですね。きっとピラトはキリストイエスを許すという、そういうことになるのではないかと思ったと思います。でも人々はバラバイエスを許すということがですね、釈放せよと、そしてキリストイエスは十字架にかけよと、そのように語っているわけです。これは今日の聖書の中にも書いてありますが、20節、祭司長たちや長老たちはバラバを釈放してイエスを処刑に処してもらおうようにと群衆を説得したって書いてあるんですね。ですからバラバイエスが救われるように、救出されるようにということを、 祭司長や律法学者長老たちは考えて説得しそそのかして、いたわけです。人々がバラバを許せと叫んだ時ですね、イエス様はびっくりしたと思います。それはイエス様は自分のことが救われるというそういうことを考えていたのではなくて、このバラバイエスというこの言葉の中にですね、父の子を許せと人々は言ったんです。イエス様も父の子なんです。神の子なんです。ですから自分も人々は許せと同じようなことを言ってる。でもそれはイエス様のことではなくてバラバにそのことを言ってると、そのようにですねイエス様は感じたと思います。ですからそのことを思うときにですね、このバラバというのは父の子、先生の子、神の子たちということですから、そのことをよく考えて静かに考えてみれば、イスラエルの民族を許せっていうそういう言葉にもつながってきます。マタイはユダヤ民族のためにこの書物を書いたと言われています。ということはバラバイエスを助けよ許せということはこのユダヤ人全体にもかかってくる。この何度も神様に相反して生きてきた、でも神の選びの民であると、そしてその選びの民から救い主がお生まれになって聖書も生まれて多くの恵みを受けているこの醸し出しているこのイスラエル民族が救われるようにって、そういうこともですね、このバラバイエスを救えという助けよという言葉の中にはですね、そのように私たちはこう心に留めることができます。エフェソの2章の17節に次のような言葉がありますが、読んでみますね。エフェソの2章の17節に、キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられたって、その御言葉があるんですね。遠くの人々っていうのはこれは異邦人のことです。私たち異邦人のことです。近い人々っていうのはこれは神に選ばれているこのイスラエルの人たちのことですね、ユダヤ人のことです。ですからパウロはイエス様がこの世界に来られたことはこの神から離れている神を知らない異邦人の人たちのためであり、それから神を知ってその聖書を学んできている、そのでもイエス神様のこの御心に反して生きているこのユダヤ人、その両者を一つにするんですよって。そのためにイエス様は来られて平和の福音を述べ伝えられていますよと、そのように聖書はパウロは語っているわけですね。ですからここで作者のマタイはイエス様が来られた世界の救いのために来られたこのお方は、私たち神に反して生きてきた、神様を悲しませてきた、神様の選びに立つことのできなかった私たち、そのユダヤ人を神様救ってくださいっていう、そういうこの思いがですね、この聖書の中にこう読んでいるとこう見ることができます。ですからマタイってすごいなって、そういうことであるならばですね、この4つの福音書を書いた中で、いろいろそれぞれ特色があって恵まれることですけれども、マタイはこうそういうことを考えて書いているとしたらですね、本当にすごいって私は思いました。でマタイは 1章にも28章にもマタイの最初の部分とそして最後の部分にイエス様は私たちと共にいてくださるインマヌエルなる主だって告白してるんですね。真ん中18章もそうですよ。2人3名と主の名によって集うところには私も共にいると約束してるんです。ですから聖書全体のテーマである共にいてくださるインマヌエルなるイエス様、そのことをですねしっかりと抑えながらマタイ福音書全体をこう書いてる、そのマタイのこの姿ですね、それはこう本当にこう教えられることがあるのです。さて3つ目はこうイエス様の十字架っていうのは私たちにとって本当に大事なこの信仰の元いとなることですね。イエス様は目の見えない人々に光を与えました。幼い子供たちには頭に手を置いて祝福されたお方です。そのお方が今十字架に向かっていく、十字架につけられていこうとしていることなんです。で一方ではその刑に値する極悪人が罰を免れようとしている。なんで俺が許されているんだろう、なんで俺が恩赦を受けているんだろうとバラバも考えたと思います。ですからバラバは聖書にはよく記されてはいないですが、このイエス様の後をたどっていったと思います。なぜ私が許される必要があるのか、なぜイエスが代わりに十字架にかかったのか、そのことをですねバラバは考えて歩んだと思います。バラバはイエスが代わって死なれたために死を免れることができたんです。バラバは釈放されたばかりではなくてその代価が払われて贖われた人物であると言ってよいのです。これは私たちも同じですね。死ぬべき私たちが本当に神様に背をこう顔を向けることのできない私たち、罪多い私たちが、私たちが責任を取るのではなくてイエス様が責任を取って、あのバラバのようにですね代わって十字架に命をかけて死んでくださったと、それゆえに私たちは罪許され、神の子とされ、神の家族とされ、今歩むことができると、私たちはこのバラバを通してですね、バラバの身代わりは私も同じだったって、私もこのイエス様が私のために身代わりとなって十字架にかかって命を捧げてくれたので私も許されたって、そのことをですねバラバの代わりにイエス様が十字架にということを通してですね、私たちはこう心に留めることができるわけです。作者マタイはユダヤ人が救われるように伝え、そして同時に私たち異邦人もイエス様の十字架を通して贖われ救われることを語っている、そういうマタイの言葉であると思います。イエス様が十字架にかかった時ですね、不思議なことが起こりましたよ。聖書に書かれてますが、3つ挙げると、天地が暗くなったって、12時頃に、9時に十字架にかかって、午後の3時にイエス様は息を引き取りますけれども、こうお昼になった時にこの天が曇って暗くなってと表現されています。それは天地を作られた創造された神様の痛み、あるいは苦しみ、イエス様がその罪を背負って行かれたことですから、 エロイエロイレマサマクタニと呼ばれましたね。神よ、主よ、どうして私をお見捨てになるのですかと。肉体的な痛みはもちろんですが、心の中で神と父と離れている自分をどうしてですかって、そのようにイエス様は叫ばれたと言います。その時天はこの暗くなったって聖書は記しています。二つ目、イエス様が十字架にかかった時に不思議なことはですね、神殿の幕が真っ二つに裂けたって言うんですね。ちょうど、神殿とこの五夜教会を神殿と考えると、人々が入ってこれるところと入ってこれないところが二つ別々なんですね。それをカーテンで、分厚いカーテンで仕切っていて、その奥の至聖所と言われるんですけど、そこには大祭司でも一年に一回しか入れない、そういう聖なる場所があったんですね。その神殿のカーテンがイエス様が息を引き取った時に完了したって言われた時に、カーテンが上から下まで真っ二つに裂けたと聖書は記しています。これは私たちの壁ですね。神様と私たちの壁、それが取り除かれた。だからいつでもどこでも私たちは直接神様に出会うことができる、祈ることができる、接することができると聖書は語っていることです。もう一つ最後にですね、イエス様が十字架にかかった時、不思議なことは、お墓に眠っていた死んでいた者たちがよみがえって町に出てきたって書いてあるんです。本当にびっくりすることですけれども、そのような現象が起こったっていうんですね。それはイエス様が死に勝利をしていく、その姿を前もって前倒しで、そのことが明らかにされていったということになります。ですから私たちも、あの2000年前に人々がよみがえったように、私たちもイエス様を通して私たちもよみがえることができる、復活することができる、永遠の命に預かることができると、その約束を十字架は私たちに見せてくれていると、そのことをですね、思います。先週の、金曜日でしたかね、金曜日ですね、週報にも書いてありますけど、五重久八重子さんという方がですね亡くなったんです。今日、来ておられるこの、絹江さんという方のお母さんになるんですけど、101歳なんです。で、こう教会で家族葬が持たれたんですね。15名前後ぐらいでしたかね。その人たちがこう集まったんですが、本当にこう感動したことはですね、アメリカに住んでるお孫さんたちが3名、そしてひ孫も1人一緒に帰ってきて出席していたんですね。そしてお母さんの信仰のことをこの孫が代表して明かしたんです。本当に幼い時から沖縄にしばらく住んでいたことがあったけど、その時にこのおばあちゃんのお家行くと、いつもあのふかしたパンとかバターを塗ったパンとかそういうのをもらって、そしてこうとても嬉しかったって。そして教会にもよく行ってて、教会にも連れて行くことがあったって、そういうこともですね述べていました。アメリカから葬儀に帰ってきてということの様子でしたので、本当にこう感動したものですね。で、その孫たちがしっかりとこう育っている様子を私は感じたんです。全員3名とも男の子でしたけど、男、もう 男の子って言っても30前後ですよね、3名とも。でそういうこう良い証しの姿を見てですね、本当にこうイエス様につながっていくということがどれほど大きな家族の祝福に変えられていくかということを私はとても感じたんですね。アブラハム、イサク、ヤコブの神にって聖書は書いてありますが、4代目からはないんですよね。どうしてかなって思うんですけど、でもその秘密はアブラハム、イサク、ヤコブ3代にわたってしっかりと信仰が継承しているならば、4代からある意味では大丈夫ですよということも意味があるのかなって思ったりします。ですからこの十字架に、そしてマタイはユダヤ人で同胞の救いのために本当に神様に祈っていた人物であったんですね。であるならば私たち日本人も沖縄も同胞の救いのために主よどうぞ許してくださいって、どうぞ主に立ち返る者が起こされるようにって、そのことをですね私たちも祈る、願う、そのことは大事なことかなっていうふうにですね思わされています。さあ1週間、受難週今日から始まるので、聖書を読みながらそして神様の御心を少しでも受け入れることができて、そして来週日曜日はみんなで自分だけじゃなくて家族を引き連れて友人にも声をかけてみんなでイースターをお祝いしようではありませんか。お祈りします。愛する天のお父様、神様の御言葉を感謝いたします。本当に私たちはこうイエス様の十字架をいただきながら、なんと幸せな私たちであろうかと思います。この1週間受難週が始まりますので、どうか一人一人主に励まされ、主の生きて働かれる御言葉を通して私たちが喜び、そして本当に神様に感謝を捧げる、神に栄光を期することのできる一週間とさせてくださいますよう心から祈るものです。すべてお委ねし感謝してイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。